今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。今週はですね、富山駅北に新しくオープンした FM 富山のアーバンスタジオさんからお届けしております。もうすごい垢抜けてますね、ここは。はい、というわけでパーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここになんか板がありますけどもね。
そうですね。
はい、
まあこういうご時世ですか。
ご時世ってね、
はい、
ロシア語でご時世ってなんていうんですか。
何にしましょうかね。
何にしましょうかねって、はい、あのここアーバンスタジオはもう初めて来ましたけども、
はい、綺麗です ね、
ね、
オープンスペースで、
オープンスペースで本当にいい感じでございますんで、いろなさん今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
今週はゲストをお招きしております。射水市浄土寺にございます小杉カントリークラブの代表取締役社長の串田茂さんでございます。よろしくお願いいたします。串
田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あの今年の2月に社長に、
2月の1日からあの小杉カントリークラブの社長をおせつかりまして。
あ、そうですか。
今日で2ヶ月ちょいというようなこと、まだあの来たばっかりの、本当にひよこでございます。
いやいやいや、あの元々の射水市に親御さんが、
あの父親の里が射水市小杉町の小白石、
はいはいはい、
で母親の里がその隣のですね、射水郡下村鴨ということで、久しぶりに帰ってきたと、私自身もね、あのふるさとに戻していただきました。
いやいやいや、もうあの、はい、カントリークラブの方は、
そうなんですね。この保育所はですね、
はい、
まあ、ご存知の通りゴルフ場というのは土日、はい、祭日、休みの日に忙しい業種ですよね、
はい、
休みの日にやっぱり従業員さんに働いていただかになんというような、
はい、
まあ、業種でございますので、
はい、
安心して働いていただくために、その従業員さん、例えばキャディーさんとかフロントの女性とかマスター室といってね、
はい、
皆さんのゴルフプレーにおけるお世話をするセクション、うん、
はい、
ここにやっぱり女性、若い女性もかなりおりますので、
はい、
保育園に通っておられる幼児、未就学児とか、
はい、
そういう方々を預かってですね、
うん、
安心して仕事してくださいと、うん、こういうふうな趣旨で、まあ言うなら福利厚生的な意味合いがあって、はい、企業主導型の保育所と、ホタルの里保育園と、
あ、いい名前ですね。
で、4月1日にオープンしたばっかりです、ね、はい、あ、
素晴らしいですね。所長はやっぱゴルフの腕前も、
あ、これはですね、辛い質問でございました。あのもう下手くそで下手くそで、私ね、この話があの依頼された時にですね、
はい、
一番先に頭に浮かんだのは自分のスコアなんですね。
ああ、そうなんですか。
オーナーに言われてね、スコアはこうですから適性が全然ないんじゃないかと自分では思います。いや、そうじゃないと、
はい、
求めるのは経営の方だと、
はい、
ね、ゴルフはまあそんな期待しとらんから、あのスコア的にむしろそういうことで、ゴルフ場という会社、株式会社ですからね、しっかりまとめて従業員がきちっと安心して、まあ、今働き方改革ですから、
ね、
はい、働けて、なおかつ一番大事なのはお客様、プレーされるお客様が気分よくゴルフをしていただけるような、そういうフィールドを作ってくれと、
はい、
ここを言われたんで、
はい、
まあそれならなんとなくできるかなと。ですのでスコアは聞かんでください。
わかりました。イローナさん、はい、ロシアにゴルフとかやったりする人いるんですか。
あ、やったりする人いるんですけれども、そこまで普及されていなくて。
あ、そうなんですか。
あの、もちろんゴルフクラブがありますよ。
あ、
だけど私聞いたことがあるのは、初めてのゴルフクラブは、まあ、1980年代にできまして、は
い、あ、そうなんですか。
その時まだソ連時代でしたね。でその時はそんなに人気ではなくてで今は、まあ、だんだんとそのゴルフクラブは増えては来ているんですけども。
ああ、そうですか。
まあ、そこまで普及はされていないみたいですね。はい、
今オリンピック種目にまでなりましたからね。
はい、
まあ、ゴルフ下手ですけど、 興味はあるんですよ。で好き嫌い分けるとやっぱ好きなスポーツですから、うん、やっぱこのゴルフという、ね、スポーツの発展は、はい、まあ、一番求めるところでありますね。
私はですね、聞いたことあるのはそのゴルフで精神力は7割技術力は3割って言われるんですけど
よくご存知で、まあ、その精神力が僕はないもんですから
いやいやいや
上がらないんですね。いやもちろん技術も大事なんですが、うん、本当にメンタルなスポットよく言われる。
あ、そうなんですよね。
今おっしゃった通りなんでね、前のホールのスコアが仮に悪かったとしたらそれを引っ張らないという、だからね、人生の縮図みたいなスポーツですわ、考えてみればね。まあ、そういうところに面白みはあるんで、だから私も一生懸命練習して上手になりたいなとは思っとるんで、そこは強く申し上げたいと思います。
ですか。今人生の縮図という話がございましたけども、やっぱりその串田社長の経営哲学といいますか、はい、考え方としてやっぱりそういうものがあるんですね。
僕ね、はい、33年銀行員だったんですね、
はい、
でその後酒蔵の社長にということで、はい、酒蔵社長8年しました、
はい、
でその時思ったんですが、全国調べても、はい、酒蔵の社長になった銀行員というのはゼロなんですよね何すればいいかわからんところから始まると、
はい、
そこからその小杉カントリーもゴルフ場の社長になりました。これまたそれこそ酒蔵に行った時と同じような心境で、まあ、困ったなとこう思っとるんですがね、
はい、
何が申し上げたいかというと、全くの素人の方がうまくいくケースが多いなと、はい、思いますね。
そうですか。
ですから僕は今振り返ってみると、銀行から酒蔵、酒蔵からゴルフ場、こういうその渡り歩き方したのは非常に今思うと恵まれてたなと思いますね。言うなら人生の縮図って話出ましたが、はい、ゴルフ場を例えると、はい、各ホール各ホール全然違うんですよ ね、
うん、
ね、ホールごとにいろんなアンジュレーションがあって、
はい、
グリーンがあって、それがまた難しいとかね、
はい、
だからその攻め方はやっぱり頭使ってこうやってですね、まあ、例えば次打つゴルフのね球は池越えだと、
はい、
池越えを目指して勝負かけるか、
はい、
安全策でいくか、まあ、いろんな方法あるんです
。
ここが人生の縮図と言われるゆえかなと思いますね。
勉強になります
ね。なりますよね。
はい、
経験の豊富さ感じますよね。
社長すごいですよ。静岡大学から北陸銀行入られて、やっぱりいろいろ支店長を経ておられるので、はい、やっぱ大変なこともたくさんあったんです
か。僕は銀行時代の話今なりましたから申し上げると、
はい、
いわゆる金融機関のすべてのステージを経験してるというか、ね、例えば利上げ利下げ、金利の上げ局面下げ局面、
はい、
バブルの入り口絶頂崩壊、
はい、
で北陸銀行の場合はその後公的資金というね、
はい、
国からお借りして非常に苦労した、でこの公的資金を返済してと、
はい、
まあ言うなら全ての金融機関の置かれたそのステージというか、その時々の総理大臣あるいは大蔵省、まあ、旧大蔵省、はい、交換庁の経済政策によってですね、はい、翻弄された部分があるんですが、その中で支店長6家電させていただいて、
はい、
途中で山一証券は潰れる北海道拓殖銀行は潰れる、
はいはい、
で実名出して恐縮ですが、いろんなことあったと考えられないことがね、その時に現役の銀行の支店長をしとったらですね、
はい、
これは複雑ですよ。
いろいろありましたね。
ありましたね。本になりそうですね。
ぜひぜひ出版していただきたいですね。お若い時に銀行員になろうと思われて入社されたんですか。
銀行員、私銀行には絶対合わない性格だと思ってます。大学卒業して。
そうなんですか。
私田舎の長男ですから、県外の大学行ってましたが、うん、やっぱり長男としては富山県に戻って、うん、富山県に役立つ仕事をしたいと、
はい、
まあ、こう思ったわけですね、
はい、
それで北陸銀行が一番、まあ、金融機関ということで幅広い皆さんに接触もできるし、うん、でお役にも立てそうな感じだすということで、はい、北陸銀行に入ったわけです。適性は全くゼロだったと思いますが、よくここまでやってくれたもんだなと思いますけどね。
大学の時は人文学部だったんですか。
これはね、静岡大学人文学部っていうのは、
はい、
当時国立一期校二期校制度だったんですね、はいはい、今ないですけど、そしたら国立二期校で法律が学べる大学って全国で4つしかなかった。
あ、
要は、まあ、静岡大学は富山県をひっくり返すと大体静岡県なんですね。中部地区で
能
登半島が房総半島とか考えれば、は
いはい、
だからね、はい、同じ中部県で一番近いし、法律勉強したいと、
はい、
実はそういう思いがあって人文学部の中に法系学科法学専攻ってった、はい、でそこを目指してたわけです。その当時はかっこよかったんですよ。
かっこよかったかっこよかった
今も十分かっこいいですよ。いやいやいや、
もうダメですが
いやとんでもないですよ、
まあ、そういうことで人文学部法系学科法学専攻、まあそういうことです。
そうなんですか。あの福下社長は本当にお見かけもお若いですし、お話も若いですし、いやいや、でもお年をお聞きしてまだまだでも66歳、
66ですけど、ね、もう70に、まあ、今年67になりますから、
はあ、
7月でね、
はい、
となると70まであと3年と、
はい、
まあ、今どちらかというと70まで働く時代とか、
はい、
平均年齢が高くなってきたと、はい、いうことを言われますので、まだまだ現役で頑張らんながですが、
は
あ、まあそういう意味ではそこそこの年とこうじゃないでしょうかね。
あちょうど1953年のお生まれなので、はいはい、多感な時の15歳から17歳18歳の頃っていうのが、うん、ちょうどロックミュージックが、
いやあのね当時ね、
はい、
私の中学高校時代グループサウンドって流行って、
はい、
で流行ってた最中にですね、
はい、
ビートルズが来日したんです。
はい、
中学2年か3年の時ですわ、
はい、
で当時のね学級担任の先生がお前らビートルズ知ったんか、好きな人手上げ言ったらクラスで私ともう一人で2人だけだった。その当時はねビートルズは挑発だし、
はい、
やっぱり世の中的には不良というか ね、はい、そういうイメージがあったんですが、
はい、
あのビートルズの音楽には痺れましたね。
は
で当時はねコーラスクラブだったんですよ僕は。
は
コーラスクラブ中学時代は、
はい、
柴園中学で、まあ、今柴園小学生で、
ね、
統合されましたけ
ど、はい、
その時のコーラスクラブというのは非常にレベル高かった、う
ん、
中部大会まで出てですね、
あ
僕はバリトンだったんですよ、
ね、あそうなんですか。
まあ、当時から音楽は好き で、
はい、
で途中でビートルズが出てきたと、
はい、
こういう音楽シーンが続いたの で、
はい、
で大学行ってからバンドを組んだと、まあ、まあ、大体この世代っていうのはそんなあのかぶれていくんです。
はそうですか。もうそういった音楽の話をですね、はいはいはい、来週もぜひ
どうどう
お話お聞きしたいと思いますので、来週もご出演よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで番組もお時間が迫ってまいりました、
はい、
最後はですね世界の偉人先人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。今週はですねキャサリン・ヘップバーンさん、キャサリン・ヘップバーンさん女優さんです。冬のライオンとかフィラデルフィア物語出てる方なんですけど、
はい、
キャサリン・ヘップバーンさんの名言です、うん、道を選んだら決して諦めないということでございます。今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
お相手は矢郷芳明とい
ろうなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ